皆さんは12年に一度午年に執り行われる御船祭りをご存知でしょうか。御船祭りは鹿島神宮最大の祭典。湖上で繰り広げられる一大絵巻は圧巻で、見る人の心に感動を与えることでしょう。このコーナーでは2026年9月に迎える御船祭りの魅力や見どころをご紹介していきます。鹿島神宮へはご案内は水井美沙です。今月は鹿島神宮文化研究所所長の大津先生にお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は初めに祭典について少し伺っていこうと思うんですが、
はい、
鹿島神宮では年間どれぐらいの祭典が祭行されているのでしょうか。
はい、たくさんあります。
はい、
細かく言うと、神職さんが毎朝早朝にですね、神様にお食事をお供えする日供祭というお祭りや、拙者末社の祭り、あと地域に密着した祭頭祭に関連するたくさんのお祭りがありますし、特別なもので言いますと、天皇陛下が海外に渡航する際の安全祈願祭というお祭りもある時もありますので、年間約1500回を超えるお祭りが行われています。
はい、
一般的に皆様にご紹介するときには、公開されているものを中心に年間約90回のお祭りがありますというふうにお伝えしております。
はい、わかりました。
はい、
1500回およそあるっていうのは、はい、かなり驚きました。
すごい数ですよね。
そうですね。はい、今年の3月9日そして14日に行われました祭頭祭や春季祭、そして9月1日2日に行われている神幸祭は、鹿島市民にとっては大変身近で親しみのある例祭となっていますね。
はい、
今年は午年ですので、12年に一度の御船祭りが開催されます。この御船祭りですが、実際にはいつから行われているのでしょうか。そしてそれはどのような文献からわかるのか、そのあたりをお話しいただけますか。
はい、明確にいつからということを特定するのは難しいんですけれども、
はい、
奈良時代に書かれました常陸国風土記に書かれた記事が御船祭りの原点を示す最古の記述だと考えられています。
あ、そうなんですね。
はい、
その常陸国風土記には、この御船祭りはどのように記載されているんでしょうか。
はい、毎年7月に鹿島の大神様に船3隻を作って献上するというふうに書いてあります。お祭りの細かい内容が書いてあるわけではないのですが、鹿島の大神様と船を結びつける原点の記事だろうと考えています。
そうですね。
はい、
毎年7月に鹿島の大神様に船3隻を作って献上すると書かれてるんですね。
はい、
鹿島の大神様と船には古くから結びつきがあるということがここからわかるわけですね。
はい、その通りです。
原点が記されているその常陸国風土記はいつ頃書かれた書物なんでしょうか。
はい、常陸国風土記がいつ頃書かれたのかというと、奈良時代の初めです。
はい、
713年に当時の元明天皇という天皇が日本全国それぞれの国の様子をまとめて提出しなさいという命令を出します。
ああ、そうなんですね。
はい、で常陸国風土記もその命令が出た713年から約20年ほどでまとめられたと考えられています。ですから約1300年前に書かれたものということになります。でただ誤解してほしくないんですけれども、
はい、
御船祭りの原点が1300年前という意味ではないということなんですね。風土記に書かれている記事そのものがもっと古い時代のことを書いていると、大和たけるの命の時代の出来事として語られていますので、私たちはその背景にある物語をおよそ2000年前ではないかというふうに推定しているわけです。
うん、ああ、そうなんですね。はい、わかりました。
はい、
ところで7月に船を献上するということなんですが、
はい、
実際に御船祭り9月ですよね。
はい、その通りですよね。三船祭りは今は9月に行われています。でももともとは旧暦で行われていたお祭りなんですね、
うんうん、
で日本では明治5年から6年にかけて太陽暦、
はい、
今の新暦に切り替わりました。でその時にもともとの旧暦の7月11日という日付が、
はい、
新暦では9月の2日という日付に置き換わったんですね。
あ、そういうことなんですね、
はいはい、つまり数字だけ見ると7月から9月へというふうに、うん、まあ、夏から秋に変わったように見えますが、
はい、
季節が変わったのではなくて、旧暦の日付を新暦に直した結果、
うんうんうん、
今の9月になったということなんですね。
あ、よくわかりました、はい、そういうことだったんですね、
はい、
日立の不動記のほかに三船祭りの祭事内容などについて記録されている文献というのはあるんでしょうか。
はい、お祭りとしてどのような内容が含まれていたのかっていうのが分かるのは、
はい、
現在のところ謝礼伝記という鹿島神宮に伝わっている資料が最も古いものだとされています、
うんうんうん、
鎌倉時代の末から室町時代の成立と言われている記録ですね。
はい、
それまでの時代に鹿島神宮に伝わる歴史やいろいろな事柄をまとめて記したものになります。
はい、わかりました。この謝礼伝記という言葉も私初めて聞いたように思うんですけれども、はいはい、こちらにはどのようなことが書かれているんでしょうか。
はい、謝礼伝記ではまずこの祭りを我が町第一の祭礼、つまり日本一のお祭りと紹介しています。
わあ、素晴らしいですね、
はい、でお祭りの内容としましては船の上にオカリアを作っておみこしを乗せて鹿島神宮の末社角東西社というところから、
はい、
香取神宮の末社角宮に向けて船を出すんだって書いてありますね、うん、
はい、
で船は色とりどりの布などで飾り付けられていると。でその船は人の力を借りず神風に任せて矢のごとく香取神宮の岸に着くと。でそこには香取の役人神官と数千人が待っていてくれて、
はい、
お船に向かって数々のお祭りごとをしてくれると。で参拝の人々はこの船に手や体を触れて、そうすれば諸願成就という願いが叶うというようなことが書かれています。ちょっとまとめますと、
はい、
船にはおみこしを乗せて香取神宮に向かうこと、船は色とりどりに飾り付けられていること、香取側では神官などから大変な歓待を受けること、で船に触ると願いが叶うという御利益があると一般には信じられていたことなど、現在の三船祭りと共通する内容が書かれていますね。
すごいですね。ここまで詳しく書かれているというのはちょっとびっくりしました、はい、
そうですよね、
うん、
まあ、復興するときにこれを参考にしたとも思われますけれども、
はいはい、そしてこれがちゃんとこう脈々と12年ごとに繰り返されていて、
はい、
この現代まで続けられてきたっていうことも感動的ですね、
はい、そうですよね、
うん、
それが現実に見られるわけですから、
うん、
ありがたいことですよね。
そうですね。今年の9月、
はい、
1日2日3日と3日間かけて、
はい、
行われるわけですけれども、
はい、
鹿島市の大船津の北浦湖畔から香取神宮に向けて、
はい、
この神様を乗せた御座船が出発するのは9月2日の予定になっていますね、
はい、
もう今から皆さん楽しみにしていただいて、
はい、
当日のスケジュールを開けていただきたいなと。
そうですね、ぜひご覧いただきたいと思いますね。
はい、もう鹿島神宮を出発して大行列が大船津の北浦湖畔に着く、はい、そこもねもう圧巻でありますので、
はい、
この鹿島に住んでいることを改めてよかったなと思える、そんな日でもあるかなと思います、
はい
は
い、
今日は先生からたくさんお話をいただきましたけれども、この三船祭りのことが日立の国不動記にもう記載されているということも、そんなにこう昔から今まで伝わってきたということにも大感動でございました。
はい、ありがとうございます。
今日は鹿島神宮の文化研究所の所長大津先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鹿島神宮アワー。このコーナーは鹿島神宮の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。それではまた。